社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。暑いですね、毎日暑いですね。熱中症とか大丈夫ですかね。いやこれ本当に暑すぎて労災っていうのがね出てくるんじゃないかなと思いますけれども、本当に気をつけていただきたいなと思います。はい、最近ですね、気になる判例がいくつか出ておりまして、まあそのうちにもうちょっとちゃんとね調べてからやろうかなと思うんですけれども、最近ですね、私が気になる判例がありまして、一つは経済産業省のトランスジェンダーの方のお手洗いの件ですね。自認している性別によってトイレを使いたいと言われたら使わせなければいけないのか、それはなんてことだ、女性用に対してひどいじゃないか、みたいなのが結構ね、ツイッターでブワってなってましたけれども、あれですね、よく見てほしいんですけれども、決してそんなことはなく、もうああいうのは個別の事情だよっていうのがすごい書いてあるんですよ。あれちょっとね、気になってる方はぜひ判例からとか、あと弁護士の先生とかは結構ちゃんと解説しているのが多いので、一度目を通していただきたいなと思うんですけれども、決して、誰でも彼でも、私は心が女だからって言って女子トイレに入れますよとか、そういう問題じゃなくて、この人はここまでやっていて、このようなことになっているっていう、もういろんな事情があって、それでも、女性扱いしないっていうのは、それはおかしいよねっていうぐらいの、そのレベルだったから、あのような判例だったんだよっていうことになってるんですよ。なのでもう、あの判例をちゃんと読むと、ああいうことになった場合には、個別の事情によりますよっていうことだし、今回の方のように、もう完全に女性として暮らしているっていうのが前提で、いろんなことがあって、ただ、体とか、その、健康の都合上、手術ができない。で、手術ができないと今確かね、戸籍が変えられないんですよね。ちょっと私も、そこそんなに詳しくないんですけど、ずいぶん前に一回調べたときに、しっかりと、その、性転換手術を受けないと、戸籍上の性別が変えられないっていうのがあって、まあ、きっとそれで、性別として登録されているのは男性なんじゃないかなとは思うんですけれども、ただ、それでも、生活は女性としてしているので、お手洗いを、まあ、女性の使ってもいいということにはなっているのに、二つ違うフロアに行かなきゃいけない。でも、違うフロアに行って、その人が普通に女子トイレ使ってても、そのフロアの方は、まあ、その人とそんなに面識があるのかないのかわかんないですけど、なんか、うちのフロアに男の人入ってくるんじゃないけどっていうような話になってないってことですよね。だからもう、女性なんですよね。その、2階上のトイレでは女性として、普通にトイレを使われているという状況もあって、それが何年も積み重なっているとか、そういうのが全部ひっくるめて、この人はここまでやってるから、まあ、この人は、女性だよね。だから、この取り扱いはおかしいよねっていう判例なのであって、決して、自称私女なんでって言えば、女子トイレに入れるんですかとか、女湯に入れるんですかとか、そういうわけではないので、そこだけね、すごく主張したいな、というふうに思います。あともう一個、同一労働同一賃金の、判例が出て、自動車教習所の、定年退職して再雇用された方が、給料がものすごい下がったことに対して、ドイツ労働ドイツ賃金で訴えを起こしていて、あまりにも下がりすぎているので、6割よりも下になったところについては保証しようみたいなのが、高裁で決まったんですよね。で、それで最高裁まで行って、最高裁で、高裁に戻した、差し戻しっていう形になって、審議し直しという形になっていますと。で、これすごく、ちゃんと見ないと、ここでなんか解説できないぐらい、なんか複雑なことになってるみたいで、今まで、同じ仕事をしているのであれば、嘱託社員、定年後で再雇用された場合にも、同じぐらいの給与水準を払わないと、これ違法ですよね、みたいな感じだったのが、その基本給がなぜこの金額が出ているのかっていうところも踏まえて考えれば、下げることがダメとも言えないんじゃないかみたいな、そういうような、雰囲気になっているというような感じにはなっているのかなと思います。で、私、最近、労働 法のセミナーを結構やらせていただいていて、しかもその一般の方向けのセミナーをやることが多いんですよ。その役所のセミナーで登壇させてもらうことが結構あって、でそこで言って結構ですね、皆さんからへーって反応をもらうのが、会社によって違うんだよっていうことなんですよね。で、あの前の会社でこうだったからこの会社でこうだっていうことはないからっていう、その労働基準法っていうのがあって、その最低限の労働基準法という法律があって、それ以上のことに関しては会社が好きに決めていいから、この会社ではこうだったけど次の会社では違うっていうことが、前の会社はこれが OK だったのにおかしいじゃないかとか、労基法違反じゃないかとかっていうのは、それは違うよっていう話をするですけど、そうするとですね、あのアンケートに会社ごとに違うっていうことを知ったとか、あとその会社を転職するとか選ぶ際には、そういうところも今まであったその労働条件当たり前に思ったことも、あの気にしなきゃいけない、まあなくなる可能性があるんだなっていうことを知ったみたいなのがこう書いていただいてて、そういうその会社ごとにいろんなことが決まっているっていうこと自体が、その普通に働いている人にはあんまりないなっていうことに最近あのよく思うんですよね。で、そのレベルの話のすごい高いレベルの話なんですよ。要は、その会社の基本給というものがなぜこの金額として設定されているかっていう内容を考えた上で決めようねみたいな。だって基本給っていうのがもうこの会社ではいくら、この会社ではいくらって決まってるんですけど、その基本給の決まり方が、まあ、会社によって年次で決まってるのか、まあ、新卒から入って年齢で決まってるのか、できる仕事で決まってるのか、責任で決まってるのか、まあ、それぞれバラバラですけれども、でもそれが要はその基本給という同じ名称で、あの会社によって内容が違うから、一社一社勘案しなきゃいけないとなると結構大変だなというふうに、最初のね、その一歩を見てちょっと思いました。はい、今日はですね、あの質問箱に質問いただいてますので、そちらのお話もしていきたいと思います。社会保険労務士試験がね近づいてきましたので、その話が増えてくるかなと思うんですけれども、まず一つ目ですね、私はアラフィフの技術系管理職です。大学工学部を卒業し、これまで技術分野でのキャリアを築いてきました。管理職としての責任も増え、労務管理について学ぶ機会が増え、その過程で、先生のポッドキャストにも興味を持つようになりました。ありがとうございます。労務管理の勉強や、ポッドキャストを通じて社労士という職業に興味を抱くようになりました。労働安全衛生などの分野はすでに業務で携わっているところですので、社労士試験にチャレンジしてみようかと考えています。近年はリスキリングや、定年延長もあり、新しい分野に挑戦することも魅力に感じます。質問として、技術系管理職出身の社労士の需要はあるのでしょうか。また年齢の面も気になっています。社労士試験に合格してから仕事を始めるとしても50代中頃になるかと思われます。よろしければご意見を聞かせてくださいということですね。ですね、50代中頃はそんなに年取ってないんですよ、実は。社労士の中では社労士って平均年齢めちゃくちゃ高くて、50代全然若いというか、そんなに上の方のご年齢でもないんですね。むしろ40代30代だと若手でいけるっていう素晴らしいというか、業界なんですよね。なので、しかも30代40代だと貫禄がないので、50代60代ぐらいで社労士になった方が貫禄があるので、見た目のね、先生感というのはですね、そこでね、もうすでに社労士っぽさというのを醸し出すということはできるのかなというふうには思うんですよね。で、社労士試験に合格して社労士開業するとなると、ちょっと、難しいというか、まあ、なんて言うんでしょうね、思ってるほどじゃないと思うっていうのがすごく私が主張したいところで、社労士試験合格して社労士登録すると、なんか社労士会から仕事振ってもらえるって思ってる方が稀にいらっしゃるらしいんですけど、そういうことないんです。 普通に独立開業するっていうことなので、一からお客さんを開発していかなきゃいけないんですよ。で、一から営業してお客さんを開拓していって、それで、お仕事をするので、もう、社労士という勉強をして、社労士の仕事をしたいって思っても、その前にですね、お客さんを捕まえてくるっていう営業とか、あとまあ、ね、事務所をなんとかするっていう、その経営的なものっていうのが、お仕事があるので、技術系のお仕事だと、やっぱり知識を身につけてできることを増やしていって、それでこうスキルアップしてったと、ステップアップしてったと思うんですけど、どんなに勉強しても、どんなにできるようになっても、それに応じて仕事が来るということはないというような世界なので、ですね、せっかく今までね、技術系の管理職で行かれたのであれば、そのまま行っちゃった方が良いのではないかなと、正直言って私はこれを見て思いました。で、ただ別に勉強することはすごくね、いいことだと私は思うので、その社労士の資格を持っていると定年後に独立する方もいらっしゃいますし、あとその定年後にその社労士会を通じて社労士の仕事をするっていうことができるようになるので、まあ定年後じゃなくてもいいんですけど、まあ副業とか兼業とかでもいいんですけど、そういうのもあるので、社労士の、仕事ができないわけではないと思うんですね。ただ需要の件についてなんですけど、需要はありますよ。ただ需要はあってもそこに営業をかけて取りに行かなきゃいけないっていうのがありますので、そこはですね、ちょっと需要があるけど、それを自分のお客さんにできるかどうかはまた別の話なので、そこができるかどうかはお考えになった方がいいんじゃないかなとは思います。あと社労士事務所に転職するっていうのは多分思ってらっしゃるよりも難しいし、あと給料めちゃくちゃ安くなりますから、それでもいいんだったらっていう感じですね。社労士事務所って給料安いんですよ。これはもう業界の問題だと私は思いますけれども、なんとか給料高くしていこうっていう風にしてる先生もいらっしゃいますけど、大体そういう先生は総じて営業にちゃんと力を入れていらっしゃるので、思い描いてる社労士業ではなく、どちらかというともう営業マン、相談員、コンサルティングみたいな、そういうお客様にアプローチしていって物を買ってもらうっていうか、サービスを提供していくっていう側に力を入れている、てか力を入れざるを得ないですよね、給料上げようとすると。だけどもしザ・社労士みたいなお仕事をしているとですね、やっぱりどうしても給料上げられないんですよ。だから転職するときにものすごい給料が下がるのも大丈夫なら、社労士事務所で転職するっていうことはできるのかなというふうには思います。まあ開業して、自分で頑張るっていうのであれば、それもそれでいいんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ結構ですね、社労士ってすごく面白い仕事だし、勉強するのはすごい楽しいんですけど、それを仕事にしようとすると、またそれちょっとね、違うんですよ。その社労士試験に合格するハードルと、社労士としてやっていくハードルってなんかちょっと違うので、そこをね、まあ、社労士試験にチャレンジするっていうところだけやられるっていうのでもいいんじゃないかなというふうには思います。はい。で、もう一つですね。毎週月曜日の配信楽しみにしております。ありがとうございます。現在、来年の社労士試験を受けるべく毎日勉強をしております。そこで、労働安全衛生法について質問です。健康診断やストレスチェックなどはまだイメージがつくのですが、どういう物質が有害で、こういった作業をする場合の責任者は、ほにゃほらほにゃあにゃなど、細かい部分に関しては、正直、労働基準法や社会保険などの科目ほど興味を持てません。社労士としてそういった知識をどこまで把握しているのか、実際にその知識を使う場面があるのかなど、実務の部分を教えていただきたいです。また、安衛法の勉強の、モチベーションが上がるようなお話などありましたら、ポッドキャストでしていただけますと幸いですということなんですけど、私安衛法はですね、一夜漬けでした。前の3日くらいですかね、もう安衛法の単語帳を作って、安衛法はずっともう暗記科目です。あれは暗記科目なので、暗記科目をどういう風にするか、今までの学生時代のお勉強で暗記科目をどのようにして勉強してきたかによって違うと思うんですけれども、まあ、私はひたすら書く、単語帳を作って、もう暇さえあれば読む。で、それからあと、声に出して読みまくるっていうのをやって、覚えました。で、これはね、あんまりおすすめはしませんよ。やっちゃいけないと思いますよ。労基を完璧に取れば、安衛法としても受かるんで、労基と安衛って一緒じゃないですか。科目が。 だからそのうちの7割取ればいいので、安永がゼロだとしても老期が満点だったら大丈夫っていう私はそう思って結構直前までやらなかったっていうのが実はあります。で、実務に使うかどうかなんですけど、めちゃくちゃ使います。安永法は結構使います。なんですけど、あそこにあれが書いてあったよなっていう知識があれば、実務上は本見ながらやっていいし、あとお客さんの前で間違えるわけにはいかないので、あと説明しやすいから、役所のパンフレットとか目の前で見せながらお話しすることの方が多いんですよ。なので覚えてなくても、あそこにあれが書いてあったなっていうことさえ覚えていれば、実務ではそれで十分なんですよね。ただテストは暗記科目として出ますので、最後に1週間ぐらい、頑張って詰め込んでいただければなと思います。まあ、私は安永法よりもどっちかっていうと、まあね、年金がもう本当に苦手で、もう本当に苦手で、だからもう全然興味も持てないし、もう年金が大変だったなと思うんですよね。まあそこは、そこと、あとまあ安永法は本当に暗記物なので、暗記物と、もう割り切ってやるというのがおすすめです。はい、ということで今週はここまでにしたいと思います。まあまだね、夏暑いですけど、8月の終わりが社労士試験なんですよね。なので今試験勉強中の方いらっしゃると思いますので、頑張っていただきたいなと思います。というわけで、今週はここまでです。めぐみ社労士事務所は労務相談、事務手続き、給与計算を得意としている社労士事務所でございます。社労士をお探しの方はぜひ一度お問い合わせください。ということで、お相手は社会保険労務士法人めぐみ社労士事務所の市川めぐみでした。ありがとうございました。